先週に続いて、ルカによる福音書の2章の8節から14節に記されている御言葉に耳を傾けながら礼拝したいと思います。まあ、いわゆるクリスマスの物語を、まあ、この時に、改めてこう聞いているわけですが、私自身、まあ、昨年末よりそのアドベントの時以来、自分自身が どういうところに立ってこの物語を聞いているのか、でまた語っているのかということを、まあ、どこかでこう考えさせられてきたように思っています。でクリスマスというのは、まあ、いろんな意味でこうとても美しい季節でありますし、イエス様の誕生を告げる聖書の物語にもこうやはりとても美しいものがあります。でそのためにでしょうか、まあ、クリスマスの場面を表すような絵画とか音楽、また、まあ、ページェントなどの生誕劇もやはりそれを美しくこう描いている、まあ、そういう面がありますし、それはそれでごく当然のことだろうと思います。でそういう観点に従うと、まあ、今日の物語に登場する羊飼いたちをやはりとてもこう、まあ、美しい人たちというんでしょうか、まあ、牧歌的で純朴である人々、本当の意味で信仰深い人々の代表である、まあ、そういう形でこう思い描きたくなるのもごく自然なことであろうと思います。しかしその一方で、まあ、先週の礼拝でも申しましたけれども、まあ、聖書の時代の羊飼いたちというのは決してそのような美しい存在ではなかったという現実もあります。まあ、あまり繰り返すのも良くないかもしれませんけれども、まあ、羊飼いというのはこの時代にはまあ、社会的な身分から言っても、まあ、日雇いの労働者として不安定な立場にありました。そして羊を野獣や泥棒の手から守るために夜通し交代で起きて番をしなければならない、そういう過酷な労働条件のもとにあった。そういうためか大抵羊飼いたちというのは家も財産も一緒に暮らす家族もない人が多く、ローマ帝国内でこの時実施されていた住民登録に登録する必要さえ認められなかった、まあ、言うならば一人前の住民とは見なされない、そういう存在でありました。でさらに宗教的にもそういう生活では礼拝を守ることもできないし、律法を守るということも当然難しい。ですからユダヤ人の間では彼らは神の恵みから排除された罪人として、汚れた罪人としてみなされていた、それが現実でありました。でそういう羊飼いたちが登場するこの物語を思いますときに、私たちは、まあ、いずれにしましても私たち自身が単なる観客として、傍観者として、私たちとは直接関わりのない話としてこの物語を聞くだけで済ませてしまうことがないように、やはり注意する必要があろうかと思います。天使の知らせは貧しく純朴な羊飼いたちにこそ伝えられたんだと、羊飼いたちを美化するようなことはするべきではないでしょう。しかしまたことさら彼らを人から嫌われてのけ者にされている人たちとして同情を寄せて見るのもよくありませんし、ああ要するに神様は嫌われている人たちを愛するんですねという教訓めいた一般論を語ってみてもあまり意味はないというべきでありましょう。むしろ私たちは、まあ、これはすべて聖書の御言葉はすべてそうですけれども、この羊飼いたちが野宿をしながら羊の番をしているその物語のただ中にやはり引き込まれていかなければならない。 まあ、もちろん私たちは羊飼いではありませんし、彼らほど不安定な生活をしているわけではないかもしれない。彼らほど露骨に人々からのけものにされているわけでもないかもしれない。また彼らとは違って礼拝生活を真面目に守って、聖書のことも真剣に求めているかもしれない。まあしかし、そうした目に見える表面的な部分はさておいて、私たちはそういうものを貫くようにして、このベツレヘムの郊外の荒れ野に立たされるんです。私たちの中に罪に汚れた貝羽桶がある。人々には隠しておきたい、自分でも普段目をそらしている貝羽桶がある。で、そういう私たちのところに主の天使が近づいてくる。その主の光の中に私たちも立たされるんです。そういう私たちに対する物語として、私たち自身もまたこの主の光の中に改めて立たされていく物語として、今日もこの物語を思い巡らしていきたいのです。あ、ちなみにこの9節、まあ、いつも申しておりますけども、この9節で、すると主の天使が近づき、まあ、主の栄光が周りを照らした、まあ、主の天使が近づいたと言われております。で、これは、まあ、一つには、あの天使は天の高いところに留まったまま、上の方から朗々と羊飼いたちにその知らせを語ったわけではなくて、まさに彼らのいる闇のただ中に天から下ってきて、彼らに近づいて語ったということを表しております。ただもう一つ、この言葉がこう持っているニュアンスがありまして、こう天使が初めからいて、初めから遠くの方に少し離れたところにいて、そこからこう羊飼いのところに近づいてきた、あのもちろんそういう意味ではないんですね。羊飼いたちにしてみれば、全く思いもよらないその時に突然天使が自分たちのすぐ近くに現れた、そういうイメージです。で、実はルカによる福音書ではもう一箇所、あのこのここで言う近づくというあの言葉が使われている箇所があります。まあ、ご覧になりたい方、あのルカによる福音書の24章の4節、159ページなんですが、まあ、それはイエス様が復活された日のことが語られているところです。まあ、24章の4節ですね。159ページの24章の4節です。日曜日の朝早くに、まあ、何人かの女性たちがせめてイエス様の体を、まあ、丁重に埋葬したいと願いまして、まあ、香料を持ってこうお墓に行った。で、するともうお墓が空っぽで、イエス様の体も見当たらない。で、女性たちが途方に暮れているところに、まあ、輝く衣を着た二人の人がそばに現れたと、まあ、言われるんですけども、このそばに現れたという言葉が、あの先ほどの2章で近づいたと訳されている言葉なんですね。で、誰もいない物気の殻になってしまったところに突然主の天使が女性たちのすぐ目の前に現れて、あの方は復活なさってここにはもうおられないと告げた。その復活の知らせを告げたんです。その天使の出現自体も驚きだったと思いますけれども、それ以上にその御使いは聞く者にとってまさに信じがたい、驚くべきメッセージを持って私たちを訪れてくるのです。 で、その時に私たちはもはや傍観者でいることはできないんです。ああそうですか、ああそういうことですかねと、もっともらしい解説をして、ああ要するにイエス様は復活されたんですねと、シャーシャーと言ってることはもちろんできない。その時私たちは主の栄光に包まれる、神の前に立つことができない、そういう自分が、そして神を見失ってしまっているこの自分が、まさにその主の栄光の中に包まれていることに気がつく、生ける神のその驚くべき恵みのただ中にすでに置かれていることに私たちは気づいていく、そういう出来事です。ルカによる福音書の2章にまた戻りますけれども、そのようにして主の天使が近づいてきたときに、まあ、10節から12節を見ますと、その神様からのメッセージが、クリスマスのメッセージが羊飼いたちに伝えられます。恐れることはない、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主なるメシアである。まあ、前回も申しましたけれども、このメッセージは確かに民全体に与えられる喜びのメッセージです。特定の限られた人たちだけに限定された、そういうものではなくて、すべての民、世界のすべての人に与えられる、そういう喜びです。しかし同時にそれはまさにあなた方のために今日お生まれになった救い主を告げる、伝えるメッセージでもあります。いつでも誰にでもなんとなく当てはまるような一般的な話をしているわけではなくて、まさに今あなた方のために、今ここにいる私たちのために来られた救い主を、この私たちに指し示すメッセージです。その子は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている、まさに私たちの中に、ただ中にある汚れに満ちた貝羽桶の中にその救い主は来られた、そう語るんです。で、その知らせを聞いた羊飼いたちは当然ながら観客、傍観者のように、ああそうですかと聞いているわけにはいかないんですね。まあ、これは来週学ぶところになりますけれども、まあ、15節を見れば、15節以降を見れば、天使の話を聞いた羊飼いたちが何をしたか記してあります。まあ、あのペイテントの中でもそれはいつも出てくる場面でありますけれども、彼らは早速、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見に行こうと話し合い、急いでマリアとヨセフのもとに行くんですね。私たちも同じです。このメッセージはまさにこの私のために救い主が来られた、お生まれになった、この私のただ中に、私の汚れた心の貝羽桶の中に来られた、しかもそこが神の恵みのただ中となっている、そういう私たちの主の栄光に包まれた貝羽桶のもとに私たちはすでに招かれているんです。私たちの痛み、悲しみ、苦しみがうずいているような、そういうところに主が来られて、そこを神の恵みのただ中としてくださっている、その救い主を見出すために、その救い主にお会いするために、その救い主をあがめるために、私たちはこのところから歩み出していくのです。そのような本当に今ここで私たちのために、私たちのただ中で起こっている 出来事として私たちはこのクリスマスの物語にしても聞いて学んでいきたいのです。この、15節以下のところについては、来週また学ぶことにいたしますが、今日は、後の時間、今日の箇所にあります、特に13節、その今日の箇所の最後の方、最後に当たりますね、13節、14節の御言葉に、もうしばらく心を止めて、おきたいと思っております。主の天使が近づいて羊飼いたちに、イエス様が誕生したお生まれになったその知らせを、告げるわけですが、そこでまた、新しい出来事が起こるんですね。すると突然、13節14節ですが、すると突然この天使に天の大軍が加わり神を賛美していった。意図高きところには栄光神にある、地には平和、御心にかなう人にある。天使がクリスマス、イエス様誕生の知らせを告げた時に、まさにその時に突然天の大軍が加わって神を褒めたたえる大合唱が起こる。ただこの場面についても立ち止まって考えてみたいと思うんですね。皆さんはクリスマスのこの場面よく知ってらっしゃるし、そういうそれを描くような絵をご覧になったこともあるでしょうし、皆さん自身もこう思い描くところがあると思うんですが、大体天の大軍、天使たちの合唱がどの辺で歌ってるようにいつも思い描いてるでしょう。多くの絵が大体天の高いところに、やはりこう天が開かれて、こう天の大軍がこう幕が開いたように、天の高いところにこう 天使たちの合唱団があるようにこう思い描いているところがこうあるんじゃないかと思うんですね。でもちろんそれが間違いだとかっていうつもりはありませんけれども、聖書を見ればそうではないとやはり思わずにおれないと思うんですね。突然この天使に天の大軍が加わったんです。で天使は、何度も申しておりますように、地上にいる羊飼いたちのところに天使は近づいて、下ってきて近づいている。その天使に加わったんですから、当然天の大軍も天にとどまってたわけではなくて、同じように雪崩を打って天から下ってくるようにして羊飼いたちに近づいて、いやむしろ羊飼いたちを取り囲むようにして神を賛美した。そのようにやはり考えるのが自然だろうと思います。もちろんどっちが正しいかということを別にこだわる必要はないんですけれども、ただある人がこの時、この場面に関してこういうことを問いかけているんですね。この時の天使たちは、天の大軍は一体どんな思いだったんだろう。私はそんな天使の思いなんて考えたこともなかったですから、想像もしなかったんですけれども、一体どういう思いで天使たち天の大軍がここに加わったのか。それはまさに天の喜びがあふれ出すような、そういう場面だったのではないのか。自分たちのリーダーである、主の天使と呼ばれているものが先に羊飼いたちのところに現れて、その喜びのメッセージをこう伝えるんですね。でそれを待ち構えていたかのように、いやもう抑えることができなくなったかのように、他の天使たちも天から下って羊飼いのところに駆けつけてくる。そして彼らを取り巻くようにして一緒に 神を褒めたたえるように招きながら神を褒めたたえる歌を歌った。そういう本当に天の喜び、まあ、あのルカによる福音書では15章に迷子になった羊飼いが探しに行って見つけた、そういう時に羊が喜んだんじゃなくて、その羊飼いと一緒に生活していた人たちが大喜びした、そういう話として描くんですよね。で、天にももちろん羊も嬉しかったでしょうけれども、それ以上であるかのように天に喜びがあった、そういうふうにこうまとめられている。まさにそういうイメージだと思うんですね。天の、しかもこの場面ではその天の喜びが天の方で地上とは無関係にわいわい喜んでるんじゃなくて、もう天にとどまっていることができない地上に本当に駆けつけてくるように、雪崩を打って下ってくるようにして羊飼いたちを囲んでこの賛美がなされた。この地上で起こるんです。イエス様は地上に来られたんです。この私たちのところに、しかも罪の汚れに汚れているこの私たちのところに、クリスマスのメッセージを、クリスマスの出来事を持ち運んで来られた。私たちがその神様の喜びの中に招かれ、すでに包まれている、そういう思いをこのところから受け取っていきたいのです。ですから彼らの賛美の言葉もそうですね。意図高きところには栄光を神にあれ、もちろん神に栄光を期するわけですが、しかし地には平和、御心にかなう人にあれ、神の栄光がただ天にのみ、神様の中だけにとどまっているわけではなくて、この地上に満ち溢れてくる神の平和が、神様と共にある平和が、この地上にこそ表される。しかも御心にかなう人にあれ、御心にかなう人とは一体誰でしょう。特別に真面目で大雪の中をも礼拝に集まってくる人たちが御心にかなう、まあそれもそうでしょうけれども、そうではなくて住民登録にも行くことができない、礼拝にも行くことができない、羊飼いたちのところに天使が来て、あなた方こそ御心にかなう人たち、あなた方のもとにこそ神の平和が、天の平和が真っ先に示されたんだと、クリスマスの物語は語るんです。馬小屋の貝羽桶のように、汚れがいっぱいにこびりついているようなところにこそ、ふさわしい場所として、天の栄光にふさわしい場所としての平和が、訪れている。そういう自分の罪をごまかすこともできない、で見つめている人たちのところに神が喜びを持って訪れてくださる。神はそういう者たちを大切にしてくださる。クリスマスはそういう時であったし、神のもとにある一つ一つの時が、そのような者たちこそが御心にかなう者として大切に扱われ、招かれ、祝福される時だということを私たちは改めて覚えたいのです。そういう平和というのは、人間が自分の知恵と力で実現する平和ではありません。ローマ皇帝が を持って実現した平和、それももちろん尊いものではありましょう。しかし、神が与えてくださる平和、永遠に神のもとにある平和、天が本当に喜びとし、私たちを招いてくださる平和、それは会話を受けから始まる平和です。イエス様が私たちの罪の汚れのただ中に来られて、その罪の汚れをすべてその身に負われることによって罪と死を打ち破って初めてもたらしてくださる平和です。私たちの現実の中ではそれは目に見えない、また頼りなく見える、そういうものかもしれません。しかしそのイエス様の十字架の道を歩む者にこそこの平和が与えられていく、この平和が見出されていく、この平和が分かち合われていく、この平和が喜ばれていく、私たちはどこの道に行くべきでありましょうか。繰り返しますけれども、もちろんそのローマ皇帝による平和ということを一概に否定する必要はありませんし、私もその気はありません。ただ本当の今その私たちを神が招こうとされている、いや招いてくださっている本当の平和、その道はどこにあるのか、神様のその導きによって平和の道を見出していきたいと思います。繰り返しますけれども、この天使たちが歌う賛美の歌、平和の歌、これは単なるおとぎ話ではありません。また2000年前の昔話でもありません。重荷を負いながら私たちが毎日毎日歩んでいるこの今の歩みの中に、地上の歩みの中に語りかけられ歌われているもの、私たちもまたこの天の響きを、天の調べを聞きながら、それそこにいつも希望を見出しながら、それを信じ、そこにしがみつくようにして信じながら、神の平和に立って歩んでまいりたいと思います。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、その方が今私たちを招いておられ、そのご自身の天の平和へと導いていらっしゃることを改めて喜びたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、まさにあなたがこの私たちに心を止めてくださり、罪にまみれているこの私たちを罪の支配から解き放って、あなたの恵みと平和のもとに置いてくださることを明らかに示してくださいました。感謝をいたします。またあなたの不思議な御業、不思議な御心を褒めたたえます。私たちが願う平和がいつも破られて、いつも踏みにじられていくように思われるこの地上の歩みの中にあって、どうぞ私たちがあなたの御言葉に常に耳を傾け信頼していくことができますように、あなたが招いてくださるところに心を向けて歩み出していくことができますように、あなたの喜びのうちに私たちもまた喜びを見出していくことができるように導いてください。またそのようなあなたが与えてくださる平和を証しする教会として、分かち合う教会として歩みを進めていくことができますように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。 アーメン。